アメリカンポップス伝パート2、本日は今シリーズの最終回、引き続きましてニューヨークのお話からですが、1956年エルヴィスがハートブレイクホテルで登場した時と全く同じ時期にニューヨークのデッカレコードから新人がデビューしておりました。ドムドムドムドムドムドムドムドムドムドムドムドムドムドムドムドムドムドムドムドムドムドムドムドムドムドムドムドムドムドムドムドムドムドムドムドムドムドムドムドムドムドムドムドムドムドムドムドムドムドムドムドムドムドムドムドムドムドムドムドムドムドムドムドムドムドムド歌っているのはボビー・ダーリンです。作詞がドン・カーシュナー、作曲がボビー・ダーリンの自作の歌なんですが、デビューの頃はフォークソングとかカリプソを歌っていたようですね。で、ボビー・ダーリンはレコードのデビュー前は CM のジングル制作などを行っていて、でそこで同じ仕事をしていたコニー・フランシスと知り合いました。そして、カーシュナー、ダーリンのコンビが彼女に曲を送りました。'Twas my first real love, but my heart knew.これはコニー・フランシス4枚目のシングルとして発売されたんですけれども、バックコーラスが随分わわわって言ってましたが、これはどうやらボビー・ダーリンが一人で歌っていたそうです。で、この後アトランティックレコードとボビー・ダーリンが契約するんですが、とにかく器用な歌手なんですね。ボビー・ダーリンっていうのは何でも歌えると。それでアトランティックとしてはどの路線で売り出そうかということで、最初はやはりエルビス路線を考えたようなんですね。というのがですね、最初のレコーディングはナッシュビルのブラドリースタジオで行われているのです。It was a lucky April shower. It was the most convenient door. I found a million dollar baby in a five and dime store.ロックンロールタイプの曲ではなくて、古いポピュラーソングの新しい解釈というのがいかにもアトランティックらしいですけれども、スタジオがナッシュビルのブラッドリーで、さらにコーラスがジョーダン・ニエーズがバックコーラスなんですね。 ですからやはりここはエルビス路線を考えていたんだと思います。このジャズ路線は後にボビー・ダーリンの新境地を開拓することになるんですけど、まあこれは後のことです。ということで、アトランティック内部でボビー・ダーリンはジャズで行くのかロックで行くのかという分裂がありました。で、アトコレーベルの責任者のハーブ・アブラムソンとプロデューサーのジェリー・ウェクスラーはロックの路線に大反対でした。それを押し切ったのは社長のアーメット・アーティガンで、天の声で振り切ったというふうに言われております。それがロックンローラーボビー・ダーリンを誕生させました。スプリッシュ・スプラッシュ I was taking a bathWrong about a Saturday night. Yeah, rubbed up, just relaxing in the tub, thinking everything was alright. There was a lollipop with a Peggy Sue. Good golly, Miss Molly was even there too. Well, a splish splash, I forgot about the bath. I went and put my dancing shoes on. Yeah, I was a rolling and a strolling. Great Balls of Fire, ですよね、これね。お聞きの通りステレオなんですね。で、これはロックンロールレコードとして、初めてステレオ版で売り出された曲だとも言われております。やはりこれはトム・ダードが8チャンネルレコードを持っていたからだと思うんですけれどもね。ヒット曲のタイトルが織り込まれていたこの曲はポップ3位でしたが、 R&B ではナンバーワンでした。やはりアトランティックはこの分野での販売力が強かったということなんですかね。 アトランティックレコードがエルヴィスを買い損なったということは何度も申し上げましたけれども、それの答えがこれだったのではないかと思いますね。アトランティック初の白人ロックンローラーとなったわけですね、ボビー・ダーリンは。で、彼はニューヨーク初のロックンローラーともなったと言っていいと思うんですね。で、ニューヨークの音楽産業というのは巨大ですから、エルヴィスが登場して、続々ロックンローラーが出てきても、ニューヨークから見れば、まあ、ごく一部なんですね。で、ニューヨークのルーレットレコードとかケーデンスレコードがありますけれども、原版はまあ地方で作っていたもので、ニューヨーク製作のロックンロールレコードというのはまあほとんどないわけです。またさらに、この頃はニューヨークにいいロックンロールのギタリストがいなかったということもありましたね。それからエルヴィスから解放されたリーバー・ストラーが58年にニューヨークにやってきたということも、ニューヨークのロックンロールシーンにとっては大きかったのではないかというふうに思います。コースターズとこのボビー・ダーリンのミュージシャンは似たような人たちがやっておりました。さて、ボビー・ダーリンの次の曲がロックンローラーとして決定づける曲となりました。ギターを弾いていたのはアル・カイオラです。Queen of the Harper, well, I love my queen. Do you know who I mean? Sweet little 16. Yes, that's my queen. Well, she tunes in the bandstand every day to watch the kids and dance across the USA. She don't care about a thing except in rock and roll. My baby drives me crazy. サックスはキン・カーティス。左で聞こえていたのがアル・カイオラでした。で、これは58年10月、ポップでは9位でしたが、 R&B では6位でした。相変わらず R&B の方が受けが良かったわけですね。で、アル・カイオラはホリーの名作レイ・ボーンのギターも弾いてるんですね。バディ・ホリーがニューヨークで録音したものです。ですからアル・カイオラはニューヨークにおける最初のロックンロールギタリストと言っていいでしょうね。さて、58年になってようやくニューヨーク生まれのロックンロールサウンドが登場したわけですけれども、それ以前のニューヨークはもうドゥアップグループの花盛りだったんですね。パート1の1回目で聞いていただきましたけれども、54年のこの曲がブームの火種になったと、まあ一般的なロックの歴史本では言われております。
If I could take you up in paradise up above, if you would tell me I'm the only one that you love, life could be a dream, sweetheart. Hello, hello again. Shaboom, and hoping we'll meet again. All life.
アトランティックレコードのコーズの曲を白人グループがカバーして、ポップチャートの1位になったんですね。このクリューカッツですけれども、この1位というのはキーポイントなんです。というのも、ここまで大ヒットしますと業界は無視できないんですね。そこで続々と白人の R&B のカバーが登場したということですね。フォンテンシスターズとかマクガイアシスターズも聞いてもらいました。そうしますと白人シンガーでもドゥアップスタイルでデビューを飾るという人が出てきます。 While I dream, while I dream, dreams of youやっているのはニール・セダカですね。彼も56年がデビューなんですね。で、初ヒットが出るのは58年の12月ですから、まあ、彼も 2,3 年間の潜伏期間があったということですね。 で、このドゥーアップの流れに新星が登場します。これがなんとチャートに登場したのがハートブレイクホテルと同じ56年の1月のことでした。
ドゥンマッドゥンマッドゥンマッドゥド
ゥドゥウーワーウーワーウーワーウーワーウーワー Why do fools fall in love? Why do birds sing so gay? And love was my weapon play to play. Why do they fall in love? Love is a losing game. And love can be a shame. I know of a fool you see. For that fool is me. Tell me why. Why? Tell me why.
R&B では当然のごとく1位だったんですけれども、ポップでも6位を記録しましたね。R&B チャートではハートブレイクホテルは3位でしたから、ニューヨークではこちらの方に人気が集まっていたということですね。で、リードシンガーのフランキー・ライモンはこの時なんと13歳です。まあ実際は14だったと自分で言ってるようですけど、まさにティーネイジャーズだったわけですね。で、このドゥアップ人気というのはアラン・フリードなどの有名 DJ の力が大きいんですね。白人家庭の子供たちもですね、もうこのような音楽を知ってしまったので、大人が聴いているような、まあのんびりした歌はもう聴いていられなくなったということだと思いますね。で、このようなブームの中に単にコーラスだけでなく、ドゥアップにラテンフレーバーを入れた楽曲が登場します。まあ、すでに、ペレスプラドのマンボなどが大流行してましたからね。頭にターバンを巻いたターバンズというグループがあるんですけれども、ラテンフレーバーを入れた大ヒット曲を出しました。55年のことでした。
When you dance, be sure to hold her, hold her tight. When you dance, you'll squeeze her, yeah, with all your might.Such a thrill, oh, when she's close to you. Well, hold her tight
when you dance.
この曲リズム&ブルースチャートでは3位と大ヒットして、ポップでは33位だったんですけれども、21週間もチャートされたのですから5ヶ月間もチャートされたということですね。で、根強い人気があってこのタイプのサウンドが流行し始めました。56年になりまして、フォーラバーズがこのタイプに挑戦いたしました。 冷たくしないでのオーティス・ブラックウェルの曲なんですけれども、ポップで62位にチャートされました。リードボーカルはフランキー・バリ。彼の声が次にチャート上で聞けたのはここから6年後の1962年のことでしたね。グループ名はフォー・ラバーズからフォー・シーズンズと変わっておりましたけどね、その時は。次はまた同じタイプの楽曲です。グループ名はグラジオラス。 リトルダーリンですね、グラジオラスでした。このグループのリーダーのモーリス・ウィリアムスが作った曲です。で、この曲をカナダ出身のコーラスグループがカバーしました。クリューカッツと同じカナダ出身のダイヤモンズ、ポップ、R&B ともに2位になりました。このサウンドのラインを受け継いで、ダイヤモンズと同じくカナダ出身の若者が自作の曲でデビューします。57年7月に登場した時にこの若者は当時14歳でした。ポップでも R&B でも1位になったんですね。当時日本にポール・アンカ・ファンクラブというのがありまして、そのメンバーだった浅妻一郎さんは、このサウンドが自分の青春の音だというふうに語っておられますが、フランキー・ライモンが13歳、ポール・アンカは14歳と、1年前のエルビスが21歳ということで、業界は驚いたばかりだったんですが、13と14が出てきたんですね。56年のエルビスの21歳が驚異的だったということは、他のベテラン勢の年齢を見るとわかるんですね。シナトラが当時41、ペリコも44、ビン・クロスビーに至っては55ですから、チャートナンバーワン獲得者としてはエルビスの21歳というのは驚異的だったんです。そこへ今度は一気に13、14ですからね。でまた11歳になっていたブレンダ・リーもこの頃にチャートに登場していますから、まさにここからティーネイジャーの時代が始まりました。ポール・アンカのサウンドを作ったのはドン・コスタです。ベースとバリトン・サックスのユニゾンっていうのが特徴と言われてるんですね。ボンツボンボンボンボンボンっていうのを、ベースとバリトンがユニゾンでやると。さらにここまでは打楽器がトントクランカントンコンタンタンとやっていたんですけれども、ユニークだったのはギターがそのリズムを担当して、メロディーをつけていたんです。ギターでね、トントクランカントンカントンカンってやつです。でこれを弾いていたのがアル・カイオラなんですね。で彼はこのフレーズですね、トントクランカントンカントンタンと、これを他のシンガーのセッションでもじゃんじゃん弾いたんです。
Call my own. I wanna dream of
曲でピアノを弾いていた人もこの同じタイプの曲を出しました。キャロルはキャロルキングのことだということはもう随分有名な話になっているようですけれども、このキャロルキングもポール・アンカのダイアナに感激してすぐにドン・コスタの元に走ったんですね。そして彼のアレンジでデビュー曲を発表いたしました。さてこのトランカンタンカンタンカのギターフレーズの話を続けましょう。アルカイオロはじゃんじゃんこのフレーズをあちらこちらのセッションで弾きました。 My heart is crying, crying. Lonely teardrops. My pillow never dropped. Lonely teardrops. Come home, come home. この曲を作ったベリー・ゴーディは後にモーターンレコードを作るんですけれどもね、これはまた皆さんご承知の通りですけれども、この時はまだ作曲家でした。ドゥアップのクレスツモ。The angels listened in when they heard me pray. The angels listened in when they heard me say, please send me someone to love, send the one I'm thinking of, my darling, the angel sent you. 日本ではキューちゃんでおなじみの。ハイランドも。Two little girls came walking down the avenue. Two little girls who had nothing to do. One wore yellow and the other wore black. And four little heels went clickety clack. そして極めつきは。ここまで、脇役であったこのギタースタイルがついにメインとなったヒット曲が出たということになるんですね。まあこれをやってますと番組は終わりますのでこの辺にしますけれども、このサウンドが60年代ポップスということになったんですね。で原点はダイアナでドン・コスタでアルカイオラだったというわけです。さてここまで来ますと差し物ロックンローラーも抵抗しきれなくなったんですね。トレインケプタローレンオーナイロンと歌っていたジョニー・バネットも。Dreaming, I'm always dreaming.
dreaming, love will be mine. Someone to love me, someone who needs me. But until then, well, I'll keep on dreaming, keep right on dreaming, dreaming till my dreaming comes true.
ビーバッパルーラーのジン・ヴィンセントも、
Mr. Loneliness, I confess I've never known my happiness. I'm looking for company, for a girl to kiss tenderly. Mr. Loneliness, the onlyest
サマータイムブルースのエディ・コクランも、なんとこの放題はコクランのズンタタッタでした。さてニューオーリンズで素朴なローデローデローデメスクローディを歌っていたロイド・プライスまでも、ね、ニューオーリンズの匂いは残ってますけれども、アレンジはドン・コスタでした。ドン・コスタという人はあのニューオーリンズサウンドも、このような都会的なサウンドに仕立て上げるんですね。バディ・ホリーも結婚した58年の秋頃にはニューヨークに移り住んでいたんですね。でクリケッツのメンバーはテキサスのラボックを離れたくないということで残ったんです。ですからバディ・ホリーとクリケッツはもう別れ別れになっていたんですね。でホリーはすでにソロの道を歩んでいたんです。で58年10月ニューヨークで録音された曲です。Baby, here am I. Oh, well, you left me here so I could sit and cry. Well, golly gee, what have you done to me? Oh, well, I guess it doesn't matter anymore. There's no use in me a crying. I've done everything and now I'm sick of trying. I've thrown away my nights and wasted all my days over you.Well, you go your way and I'll go mine. Now and forever till the end of time, I'll find somebody new. Baby, we'll say we're through and you won't matter anymore. 言ってきますが、これ悪くないんですね。これはこれであのバリー・ホリーの特集は出ていますけどね。作曲はダイアナのポール・アンカでした。ね、よくバディ・ホリーが死んでロックンロールが死んだと言われますけれども、もう58年暮れに、ホリー自身も多少の路線変更の兆しがあったんですね。ただ59年に、音楽キャリアを閉じなければいけなかったので、ジョニー・バネットやジン・ヴィンセント、エディ・コクランのように如実な変化が感じられる曲が存在していないというわけですね。これが神話として存在できる要因なのではないかというふうに、皮肉屋である私は見ております。1956年に始まったロックンロール時代は、59年に幕を閉じたというわけです。
Oh gosh, Elvis is going to the army. I'll miss him so. I think I'll write him a letter.
どうしてこうなったのかというのは諸説あるんですが、私はエルビスの徴兵が一番大きかったというふうに考えております。で、1957年の12月の20日にエルビスに徴兵命令が届きます。で、翌58年の3月に入隊しました。56年の1月に華々しく登場して、57年も3部門1位が3曲もあったのに、その年の暮れに徴兵命令が来たんですね。つまりエルビスのメジャーでの実動はたったの2年間だったんです。で、58年の3月から丸2年、キングエルビスは音楽界に不在でした。まあ、レコードは出ていてヒットはしていたんですけどね、それはもう録音していたものでしたから、映画もテレビ出演もライブ活動も入隊中は一切ありませんでした。やはりキングの不在でロックンロールシーンにぽっかりと穴が開いたということは、まあ、否めない事実だと思うんですね。で、それの証拠と言えるかどうかは分かりませんが、58年の夏以降ですね、それまで日常茶飯事のように続いていた3部門制覇、この記録が突然に途絶えるんです。で、59年にはゼロになりました。エルビス入隊だけが、まあ、ロックの体調の全ての原因だというふうには言いませんが、ただエルビスの入隊とポップス系アーティストが退去して登場したのは同じ1958年であったわけです。しかしロックンローラーがポップスに流れるというその前兆は実はハートブレイクホテルの頃にあったんです。ここでいよいよパッド・ブーンの登場です。で、彼はエルビスよりも1年前にポップチャートに登場してますから、本来は先に取り上げるべき人なんですけれども、ここまで取っておいたのでした。 They say you've been untrue, that from the start you've done me wrong. They say that we are through, that I'm a fool to tag along. They say another holds your love, that I'll be the last to know. But I'll be yours by stars above until you tell me so. 53年の5月、これがパート・ブーンの最初の録音です。で、ところはナッシュビルのブラドリースタジオで、ゴスペルのメロディーに自分で詞をつけたということですけどね、まあ、ビンクロ調の我々が知っているクルーナーのパッド・ブーンだったんですね、もともとね。で、パッド・ブーンは生まれはフロリダですが、2歳の時にナッシュビルに移ってきました。つまりエルビスと同じテネシー育ちというわけですね。そして54年にレコード会社と契約したんですけれども、地元のナッシュビルの少し北の方にありますギャラティンというところがあって、そこにドットレコードという会社があったんですね。で、この頃はもうエルビスはサンレコードから出ています。で、このドットレコードの社長は元レコードショップのオーナーなんですね、これはまた。で、このランディ・ウッドという人ですが、55年の2月にパッド用のデビュー曲を探してくるんですね。で、電話で聞かせるんですよ。これがお前のデビュー曲だって言ってね。で、パッドはそれを聞いて、今まで聞いたことがない音楽だったと言うんです。でも社長はこれ絶対に売れるんだからというその一言を信じて、パッドはホテルで一晩でこれを覚えてレコーディングしたということです。パッドに渡された R&B のレコードというのはこれでした。この曲はオーティス・ウィリアムス・チャームスの Two Hearts という曲ですから、これ本当にパッと歌えるのかというふうに思いますけどもね、ランディ・ウッドはもう絶対これなんだということで、で、ナッシュビルでは R&B のサウンドが録音できないということで、わざわざシカゴへ行ったんですね。で、本物の R&B のバッグを使って、それでパッとでこの曲をカバーさせました。Two arms make me know that you care. I have plenty of loving. Your kiss is hotter than an oven. Two hearts, two kisses make one love. そういう背景を知ると、なんか本当に必死で歌ってるっていう感じで、自分は R&B の雰囲気をなんとか自分の中に取り入れようということで、本当に必死に覚えたんだそうです。 社長の予言通りにはこのデビュー曲は55年の4月に登場して16位にランクされました。2人はもう手を取り合って喜んだんだそうですね。エルビスより前に、パット・ブーンがナショナルチャートに登場したということになります。そして次のエインザタシェームですね、これがナンバーワンヒットとなって、ビル・ヘイリーに続くロックンロールアーティストとして脚光を浴びたのでした。
You made me cry when you said goodbye. Ain't that a shame? My tears fell like rain. Ain't that a shame? You're the one to blame.
これがポップチャートで1位となったんですね。で、R&B でも14位だったんです。これ意外ですね。つまり当時の R&B ファンからも受け入れられていたということになるんですね。で、我々は後のクルーナーのパット・ブーンをもう嫌というほど知ってますから、このなかなかこの55年時点でのパットの受け入れられ方というのはちょっと理解しがたいんですね。ただ冷静に考えてみますと、この時点で男性シンガーと誰と比べるかといいますと、ペリー・コモやエディ・フィッシャーだったんですよ。で、確かに彼らに比べればこのパット・ブーンはもう十二分にワイルドなロックンローラーだったんですね。で、ビル・ヘイリーに続いて若者はパットに熱狂したんです。で、新たなロックンローラーだったんですね、彼は。55年の夏の時点では、まあ、もちろんエルヴィスも登場してませんしね。 R&B のオリジナルアーティストもポップチャートには出てきていません。ですからこれでも十分に衝撃的だったんですね。我々はちょっとこれは生ぬるいなって感じるのは、後で出てきたものと比較しているからなんです。55年のロックンローラーパット・ブーンはもうナンバーワンシンガーですから、こうなりますと社長もパットも当然イケイケってなことになるわけですね。で、次のシングルとして準備されたのが、これまた R&B アップテンポリトル・リチャード、トゥッティ・フルッティでした。
ハバッバブルーマッバラッバッバットゥディフルーディオールーディトゥディフルーディ
おそらくこれが56年1月でなかったら、トップ10には入っていたと思いますね。しかしこれがですね、運悪くエルビスの登場と時期が重なったんです。で、このトゥッティ・フルッティは12位止まりでした。つまりその上にはハートブレイクホテルがいたんですね。で、前の曲を14位にまでしてくれた R&B チャートなんですけど、このトゥッティ・フルッティは100位にも入れてくれませんでした。つまりこの時点での対象がペリー・コモからエルビスに変わったということなんですね。で、このレコードを出す前にはこの状況は全く読めなかったわけです。ここでちょっとした珍事といいますかね、時代のいたずらが起きたんです。ディスクジョッキーがですね、トゥッティ・フルッティの B 面をかけ始めたんですよ。そうしますと、あれよあれよという間にチャートが上がってですね、なんと4位まで上がったんです。それがこの曲でした。
I'll be home my darling please wait for me
wait for me
we'll stroll along together once more our love will be freeThe corner drugstore Each Saturday
We would meet
I'd walk you home In the moonlight Once more Our love Will be
I'll be home パット・ブーンでした。ドアップのフラミンゴーズのカバーなんですけれどもね、ことの発端は DJ が AB 面を逆にしたというところで、たまたまエルビスのカウンターとなってしまったんですね。 で、まあ、これは結果的なんですけれども、エルビスの登場がパッと彼本来のクルーな歌詞に戻してあげたというふうにも言えるんですね。で、エルビスが出てこなければ社長のランディ・ウッドはですね、 R&B 路線続けていたんですよ。というのはこのヒットがあったにもかかわらず、まだ次のシングルはまたリトル・リチャードの曲を出したんですね。で、それはまた8位まで行ったんですが、 R&B ではまたノーチャートでした。もうファンの耳の方がもう確かだったんですね。思い起こせばサンレコードのサン・フィリップスもエルビスのクルーナータイプの曲は全く出しませんでしたよね。ですから1955年という年がやっぱりそういう年だったんですね。55年がまさに幕末、56年が明治維新と、まあそんな感じですね。この後エルビス VS パッドという、まあ、対立構図で、言われるようになったんですけども、むしろパッドはエルビスの対抗馬ではなくて先導役を務めたことになったんです。まあ、これはですね、本人もインタビューでそう語っています。で、この後パッド・ブーンはバラードのナンバーワンヒットが続いて、いよいよ映画初出演ということになって、映画バーナディーンの挿入歌として選ばれたのが、1931年に出版されていた古いスタンダード曲で、これが彼の代表曲となりました。
On a day like today, we pass the time away, writing love letters in the sand. How you laughed when I cried each time I saw the tide take our
パッド・ブーンでそんなに書いたラブレターでした。もちろんポップではナンバーワンでしたが、 R&B でも12位でしたね。で、 R&B ファンもクルーナーとしてのパッドを受け入れたということではないですかね。さて、このパッド・ブーンのサウンドですが、実はデビューの時から彼を支えていた人がいました。ビリー・ボーン。ポーランカの影にはドン・コスタがいたように、パッド・ブーンのバラードの成功の影にはビリー・ボーンがいたというわけでした。
Look up in the sky.
そして58年 DJ のアラン・フリードが暴動を扇動したとして逮捕されます。手錠をかけられた姿がテレビで映し出されたりしましたね。そして翌59年のペイオラスキャンダルで失脚して、ロックンロールを支えてきた DJ の時代が終わります。で、同じく59年の2月の3日にバディ・ホリーが飛行機事故で亡くなって、で、今バックでかかっているのはそれを悼んでエディ・コクランが歌った歌です。ところがそのコクランも60年の4月の17日ジン・ヴィンセントとの英国ツアー中に自動車事故で亡くなる。それにしてもこの自動車に乗っていたのがジン・ヴィンセントとエディ・コクランの2人というのは、映画女はそれを我慢できないを思い起こさないわけにいかないですね。非常に因縁を感じます。エルビスは入隊直後に58年6月10日と11日軍隊からもらったこの休暇の2日間でロックンロールファンに最後のメッセージを届けようと汗だくで歌いました。
Hey baby, I ain't asking what you do. love to bigger, bigger, bigger hungry love. Oh, we will do. Don't be a stingy little mama. You're about to starve me half to death. Now you can spare a kiss or two, and still I've been in level on the bay.
No, 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 no.
I ain't asking much of you.
No, 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 no.
Love to bigger, bigger, bigger hungry love. Oh, we will do.
Oh, we'll do.
3ヶ月以上も歌っていなかったもうエルビスの情熱がほとばしってますね。まさに汗汗汗のセッションです。エルヴィスはハートブレイクホテルを録音したナッシュビルに戻ってきました。2年ぶりのことです。またこの時はブラドリースタジオの A チームと一緒に演奏しています。
Holy smoke, land sakes alive, I never thought this could happen to me. Yeah, yeah, I got stung by a sweet honey bee. What a feeling to come over me. It started in my eyes, crept up to my head, a balloon in my heart. Well, I was stung, did I run? I got stung. I won't let nobody sting me but you. I'll be buzzing on your hive every day if I ever. I'm never gonna leave once I arrive, 'cause I'm not, I got stung.
スタジオはハートブレイクホテルの RCA ではなくエバディが使っていたビースタの方です。で、2年後にここに帰ってくることになるんですね。またここでダブルドラムなんですね。これは、ロックンロール史上これが初だったと思います。ダブルドラムは、もう60年代のエルビスサウンドがここで始まっていたわけです。
Say goodbye. Don't be angry with me. Should I cry?
59年にロックンロール時代は終焉を迎えましたが、エルヴィスは60年にエルヴィスズバックで復活するんです。キングだけは一旦隠れただけで不死身だったのです。
Now and then, as a fool such as I have come over you, you taught me how to love, and now you see that we are. I'm a fool, but I love you dear until the day I die. Now and then, as a fool such as I
am.
アメリカンポップス伝パート2、5日間にわたりましてお送りいたしました。今回はロックンロールの流星から衰退まででございました。エルビスから始まりましたロックンロールの流れはここで途絶えて、アメリカは 60s ポップスの時代というふうになるわけです。しかしこのロックンロールの流れはですね、受け継いでいた国があったんですね。それがイギリスです。ただしアメリカの人はですね、1964年のお正月までこのことは知らなかったわけです。これに関してはもし機会がありましたらまたいつか語ってみたいというふうに思います。大滝詠一でした。それではまたいつの日か。